京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園が担当します。
さあ始まりました、京都の生き物ラジオ図鑑。京都はじゃないです、今日は京都府立植物園から、お越しいただいていますけれども、本日お越しくださったのは、ちょっとでは自己紹介していただいていいですか。
はい、私山下浩二と申します。京都府立植物園技術科企画係で、課長補佐をしております。
山下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そう、なんか京都府立植物園で技術科と聞くと、技術ってどういう技術なんだろうといろいろなんか想像を膨らませるんですけれども今日はこれから山下さんのお話をお聞きしていくと、きっとどういうことなのかわかるかもしれませんね。
はい、
はい、ということでバラについて今日はお話しいただけるということなんですが、
はい、
バラってちゃんとした私時期を知らないんですけれども、見頃っていつなんですか。
はい、ちょうど今の春と、秋にも一度見頃がやってきます。
そうなんですね。じゃあ、だいたいその春と秋に京都府立植物園さんに行けばバラも見られる。はい、
そうですね、今から秋にかけて何かしらの花が咲いている、いますね。で、春のバラはちょうど今が見ごろです。で、真夏になると少し減りますけれど、どこか咲いている花はあると思います。そしてまた秋になったら、またピークが再び来るという感じですね。
なるほど。じゃあ夏場に咲いているバラもある。
はい、あります。
そうなんですね。そっか、じゃあ割とバラってその品種もたくさんきっとあると思うんですけれども、長い期間見てられるお花なんですね。
そうですね。当園にあるバラは、品種数が320品種ございますので、
すごいですね。
はい、ですのですべてのバラがずっと咲いているわけじゃないんですけれど、それだけの品種数がありますと、いつかの時期に何かの品種が咲いているという状態が保てているということですね。
なるほど。今バラの、品種が320種ということだったんですけれども、実際には京都府立植物園の中のどこでバラが見れるんでしょうか。
はい、北大路側の、私たちは正門と呼んでおりますけれど、正門から入っていただきまして、右手側、東側に向かっていただきますと、西洋花壇がございます。その西洋花壇の、中央に、バラ園は位置しております。
あそこは本当に何て言うんでしょう、なんかフランスの庭園のような、なんか素敵な作りになっていますよね。
そうですね、西洋花壇は基本的にはその、シンメトリーですね、左右対称に、作るというのが、作法というかね、そういうものなんですけど、バラ園も同じように、シンメトリーの形をしております。
そうなんですね。はい、そっか、やっぱり日本の庭園であったり西洋の庭園だったり、それによってその法則っていうんですか、作法が違うんですね。
はい、そうですね、植物園会館という建物の2階に昨年の秋からテラス、展望テラスを作っておりますので、そこから登ってバラ園見下ろしていただきますと、そのシンメトリーの花壇が、よく分かっていただけるかと思います。
おお、これはぜひ行っていただきたいですよね。
そうですね。
で、そのバラなんですけれども、今どれぐらい咲いているんですか。
はい、今がちょうどピークに当たります。
じゃあちょうど今日とかもう行ったら、
はい、
もうバラが迎えてくれる。
はい、今年は特にバラの出来がいいですので、その中での満開ですので、すごくゴージャスな状態が今まさに見ていただける状態ですね。
いいですね。今年はバラの状態がいいとおっしゃいましたが、その状態ってどういうことで変わってくるんですか。
まず一番重要なのはお天道様ですね。気候の状態です。
はい、
はい、夏暑く冬寒い、で適度な、降雨があって、 そして、まあ、あの私どもの関われるところは日当たりを良くするとか、土の状態を良くするとか、バラの場合は剪定というあの管理の方法も非常に重要になってまいります。
なんですね。ちょうど今おっしゃった、西洋ガーデンのあたりってすごく明るくって、日当たりいい感じがするんですけれども、
は
い、
そうですね、
やっぱり一日中日当たりがいい環境を作ってあげるのが大切なんですか？
はい、そうですね。バラは特にその日当たりっていうのが、うん、あのいいとよく育ちますので、日当たりはとても大事ですね。
なんですね。なんとなくヨーロッパの気候ってどちらかというと、はい、あまりそんなに晴天ってイメージがないじゃないですか。
そうですね。
でもなんかヨーロッパのお庭にはバラが咲いているイメージがあるんですけれども、はいはい、だからあんまり太陽ってそんなに必要ないのかなと思ってたんですが、いやいやそうじゃないってことですね。
そうですね。
そっか、じゃあバラにもしっかり太陽を与えてあげないといけない、はい、これは家庭で育てる場合でもそうなんですね。
はい、その通りです。鉢植えで育ててる場合はその常にこう日の当たるような場所に置いていただくというのが大事ですね。
そうなんですね。あと土も大切とおっしゃいましたが、はい、土が大切なのはどうして栄養だと思うんですけれども、はい、どういうふうにしたらそのいいコンディションの土って。
そうですね、当園の場合でしたら、はい、そのバラが植わっているところの土に、はい、秋ごろと、冬に、1回ずつその堆肥を入れております。馬糞を混ぜた堆肥なんですけれど、そういったものを入れると同時に後期って、土をかじるような感じで、
耕
していくということですね、うん、そうやってこう土が硬くなりすぎるのを防いで、土の中にも適度な空気が混じるようにというふうに心がけていますね。
わ、なんだかあんなに美しいバラを見ているとほっとするんですけれども、その裏では大変なスタッフの皆さんの努力があるからなんですね
その通りですね。ありがとうございます。
でそして剪定とおっしゃいましたけれども、はい、剪定というのはどういうことをするんですか？
はい、夏の剪定と冬の剪定と2回あるんですけれど、
はい、
夏の剪定はその、うん、春の花が終わった後に、うん、混みすぎた枝を、整えたりとか、はい、秋の花に向けて樹形を整えるというような目的で行います。
なるほど。ここをこういうふうにするといいとか、はい、例えばタイミングですよね、
はい、
お花が咲いた後これぐらいのタイミングでするといいとかってあるんですか、そういう設定は。
そうですね、はい、バラの品種によって早い遅いの品種があるんですけれど、
はい、
そういったものも見ながら、特性に合わせたちょうどいい時期にするっていうのが大切ですね。
そうなんですね。いつ見てもきれいに咲き誇っているバラばかりが、バラ以外でもそうなんですけれども、はい、植物園に行くと見れるのですが、
はい、
その枯れてきたりしたお花っていうのはどういうふうにされてるんですか？
はい、花がら切りという管理があるんですけど、
はい、
ちょうど今も満開と申しましたけど、早く咲いた花なんかはもう花びらが落ちてきて、汚くなっている状態があるんですね。でそういうのを放っておきますと、
はい、
例えばその雨の日なんかに水に濡れたりすると病気が入ってくるんですね。だから置いておくとそこを中心に病気が蔓延してきたりしますし、
はい、
ですので花がら切りといって花が終わった茎は切り落とすという作業をしてます。
うわ、これ大変ですよね。やはり次から咲く分、
はい、
どんどん枯れていくお花たちもいるわけじゃないですか、
は
い、
そうですね。
じゃあ本当に毎日なんですね、
はい、
これ
ほぼ毎日しますね。
大変ですね。
花柄を切って終わった花を除去しますと、
はい、
全体として見た時にすごく綺麗な、うん、花畑バラ園になりますので、それをすると全然見栄えが違いますね。
そうなんですね。ほんのちょっとのことで全然見た目も変わってくるわけなんですね、
そうですね。あと花が終わると実をつけて、
はい、
種をバラはつけるんですけれど、 そうすると種の方に栄養を送ることになるんですね。バラ、はい、にしてみたら、あの次世代を育てる方が大事ですので、うん、そうなると花の方に送る栄養が少なくなってきます、うん、そういうことを防ぐためにも花が終わった茎っていうのは切り戻した方が、あの良いということですね。
なるほど。じゃあ、種に栄養いかないように、お花にしっかり栄養がいくように皆さんそれをされている、はい、
そうですね。人間の都合ですけどね。
いやでもね、おかげで私たちは美しいバラやお花をたくさん見ることができるんですね、はい、そっか、それをされてもバラたちは困らないんですかね。ねえ、そっか。ちなみにその種とかを取って残したりすることもできるんですか、はい、バラっていうのは。その、
はい、できますが、バラを増やすときはあまり種を使ってということはないですね。
そうなんですね。
新しい品種を作るために交配をするとかいうときでしたらの使うんでしょうけど、基本的に、それをすると品種同士の特性が混ざるので、
はい、
そうはならないように、挿し木という方法を使って増やすことが多いです。挿し木はもう、
ね、
はい、クローンですから、
はい、
挿し木の元になった植物体と同じ遺伝子を持った株が作ることができますので、一般的にはそうやって増やします。
ということは京都府立植物園さんでもバラを増やしていかれる場合は挿し木なんですか、
はい、いやそれはしないですよ。やっぱこう普通に購入苗を植えます
なるほど。もしかして挿し木とかも
いやいや
家庭でする場合は挿し木をすればいい。
まあ挿し木はそうですね、やると失敗することも多いですので、
あちょっと難しいんですね、はい、
そうですね。
そっか、いやバラってそうやって増やしたりするもんなんですね、
う
ん、
そうですね、はい。
全然知りませんで失礼いたしました。
いや、
でもね、お花って何かと虫がついたりすることって多いと思うんですけれども、はい、バラはどうなんですか。
そうですね、バラといえば虫とか病気とかがとても多いという印象を持ちだと思いますし、その通りですね、はいはい、先ほど申しましたように花が終わったものとかには、はい、病気が湧きますし、普通にしていてもその葉っぱに病斑、黒点病というものが出たりとか、
はい、
有名なうどんこ病とかもバラにつきます。あと虫でしたら、ダニとかアブラムシとか、はい、貝殻虫なんかもよくつきますね。
貝殻虫って初めて聞いたんですけれども、
う
ん、
あそうですか。
貝殻？
貝殻のような茎につく虫なんですけど、
はい、
白くて丸い何でしょう、ごま塩のような、
ごま塩のような、
はい、びっしり茎について茎から汁を吸って、株全体を弱らせるというちょっと困ったやつらですね。
なるほど。じゃあもうそういう子たちがつかないようにやっぱり、はい、きちっとケアを。
そうですね、はい、まあ、消毒するしかないんですけれど。
なるほど。そう、いや、じゃあ毎日そうやって手入れをして、はい、で例えば、どれだけ手入れをしていてもついたりすることってやっぱりありますよね。
そうですね。
そういうのは手で取る。
もうそういった場合は例えば1本の茎にたくさん虫がついているようでしたらもう枝ごと切ってしまうとか。
なるほど、はい、そっか、それも剪定の一つなんですね。
そうですね、はい、
うわ大変ですね。そっか、でも今ちょうど見頃を迎えているということは、これはいつ頃まで見続けられるんですか。
うん、6月の半ばぐらいまでは楽しんでいただけるんじゃないかなと予想はしております。
うわいいです ね、
そうですね。
じゃあ今ちょうどこれから、はい、後半にかけてって感じですね、
はい、そうですね、まさに今ちょうど見頃ですね。
ね、気候もいいですし、
はい、
ちょうど今行っていただくのにぴったりの季節ですもんね、
はい、ぜひお越しいただきたいです ね、
ね、行っていただきたいです。そしてまた夏のあたりにも咲くバラもあるでしょうし、
はい、
そして秋口にもまた、
そうです ね、
ね、
秋のバラは春と比べると花の数は少なくなりますけれど、
はい、
気温が低い時期に咲きますので、
はい、
色が濃くて香りも良いものが咲くんですね。ですので 春は春で一遍にたくさんのバラが咲き誇ってゴージャスな印象なんですけど、
はい、
秋はまた一輪一輪がとても綺麗に咲きます、うん、そしてまた 気温が低い時期ですので、花が長く持つんですね。長く楽しんでいただけるっていうのが秋のバラですね。
そうなんですね。わあ、じゃあちょっとこれから今まさにゴージャスなバラを楽しみ、そして夏のバラもまたちょっと楽しんでいただいて、
はいそうですね、
秋へとバラの季節は続くよっていう感じですね、
は
い
は
い、
そうですね。バラは香りも楽しんでいただけますん で,
そうです、ね、
今バラ園に来ていただくとその、うん、本当にいいバラの香りがいたします。
わあ、いいな。
特に、はい、香りがいいのは朝方と夕方ぐらいになりますので、はい、そういった時にまた香りの方も注意して嗅いでいただけたらいいんじゃないかなと思います。
なるほど。朝と夕方に香りがいいというのは、はい、なんかそれはバラの性質上なんですか？
そうですね。やっぱりこうバラは花粉を運ぶのを、うん、と昆虫に頼っています。昆虫が活発に活動するのが、はい、朝と夕方なので、そういう時に合わせて香りを強く放っていると言われています。
そうなんですね。じゃあちゃんと バラとしては意識的に、まあ、午前中とか夕方に
うう、ね、
香りが出るように、
はい、
まあ、面白いですね。なんかただただ綺麗に咲いている姿しか見てないんですけれども、そういう一面もあるんですね。
そうですね。
まあ、空足を、ね、残していくための一生懸命なんですね、
はい。
わあ、ちょっと早く私もバラをね、近いうちに見に行かせていただきたいと思います、
はい、ぜひ来てください。
ね、バラの他にも今ねちょうど展覧会展示会をされているということなんですけれども、はい、ちょっと一つ二つご紹介させていただいていいですか？
はい、お願いします。
まず、時期がねほとんど被っているぐらいなんですけれども、一つはさつき展ね。私ね、サツキがどういうお花なのかっていうのはあまりじっくりと説明ができないんですけれども、今写真を見ながらなんですが、一見盆栽のようにも見えるんですよね、うん、
はい、
ね、綺麗な感じに生けられてるんですが、このサツキ展を今されて、この5月の26日、来週の木曜日から29日までの日曜日までですね、約3日間、 1,2,3 4日間ですね、はい、4日間、開催されます。午前9時から午後5時までです。最終日は午後4時までということになってますので、お気をつけください。場所ですけれども、京都府立植物園内の植物園会館1階の展示室でさつき展行われます。5月26日木曜日から29日の日曜日までとなっております。さつきの盆栽鉢植え約50鉢を展示されるということですので、かなり見応えあるんじゃないでしょうか。ぜひね、こちら楽しみになさっていただきたいと思います。入園料は別途必要なんですけれども、このさつき展に入っていただく料金は無料となっております。はい、そしてですね、もう一つ、同じく5月26日木曜日からそして30日の月曜日までですけれども、初夏の洋蘭展も開催されます。これは午前10時から午後4時まで、場所が観覧温室特別展示室で行われます。入室が午後3時30分までとなっております。いやー、蘭もね美しいですよね。
そうですね。
ねー、こちらも本当にたくさんの150鉢展示されるということなので、かなりの見応えになっています。カトレアやデンドロビウムなどおなじみの品種から、植物園所蔵の野生種までご覧いただけるということですので、蘭、はい、好きの方にはたまらないんじゃないでしょうか。ね、こちら販売もされているというふうにホームページの方には掲載されていますので、うん、ぜひご覧いただければと思います。こちら、5月26日木曜日から30日の月曜日まで、観覧温室内で行われています。こちらなんですけれども、料金は、入園料は必要です。あと、観覧温室に入っていただく料金も別途必要となりますので、うん、お気をつけください。はい、ということでですね、今日もたくさんお話をお聞きできました。いやー、それにしてもちょっとお話聞けば聞くほどバラを育ててみたいなって思うようになったんですけれどもまずは京都府立植物園さんで美しいバラを堪能させていただいてからということにしたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は京都府立植物園から山下浩二さんにお越しいただきました。山下さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。